聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はマタイによる福音書6章24節、マタイによる福音書6章24節、新約聖書の9ページとなっております。拝読いたします。誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。今朝は神と金とどちらに使える、神と金とどちらに使えるという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。観測史上、最大のですね、寒さがやってきているということですけれど、なんとなく確かに寒い感じしますよね。体調管理には気をつけていただきたいと思います。ということをメッセージの前で言っていいかどうか分かりませんけれど一言お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。今日もあなたがこの寒い日の中で一人一人を守り、このところに導いてくださって、礼拝の恵みに預かることができるようにしてくださっていることありがとうございます。あなたが惜しみなく与えてくださる祝福を私たちが受け取っていくことができますように導いてください。ちょうど生まれたばかりの小さな赤ちゃんが無心に母親の乳を吸うように、私たちもまた全く信頼を持ってあなたが与えてくださる祝福と恵みのすべてをいただくことができるようにと願っております。またこの礼拝の中であなたは尊い命の御言葉を与えてくださることありがとうございます。御言葉の中に私たちの生きる道があります。どうぞあなたが与えてくださいました命の言葉ですので、私たちが霊を持って受け止めていくことができますように導いてください。また受け入れました御言葉とともにご聖霊が働いてくださることありがとうございます。私たちの心は静かに静かに変えられておりますけれど、どうぞ今日もまた御霊の働きが私たちの中にあり、受け入れました御言葉とともに示されました神の国にふさわしいものとして私たちを作り変えてくださるようお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきものの上にもあなたのご主権と導きがありますとお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の6章の24節のお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいと思いますけれども、イエス・キリストがですね、福音書の中でさまざまな教えを、あるいは例えを語ってくださるわけですけれど、その中でイエス・キリストは2つのものを対比し、そしてそれを私たちに示すわけです。ただその後のことについてはイエス様は特に何かをおっしゃるということはないわけですね。ただそのことが教えてくださっているのは2つの道があります。さて皆様はどちらを選択いたしますか、どちらの道を進んでいきますかということをイエス・キリストはいつも問いかけてくださっているわけです。ですからイエス・キリストが2つのものを示したというのは、私たちがどちらの道を進むかと、私たちが主体性を持ってそれを選ぶことができるようにということであります。そういう意味で今日はあなた方は神と富とに金使えることはできないと言われました。 私たちの人生ということを、その本質的なところから言うと、神様に仕えていくのか、それともお金に仕えていくのか、その2つの生き方が私たちの中にあり、両方やりますということはできないんです。一つですという中で、当然イエス・キリストは富ではなくて神を、主をですね、選んでその主に仕えていくといううちに私たちが立つことを期待されているということであります。で、今日はこの御言葉を通して神に仕えるということと富に仕えるということがどういうことなのかというところを今日は語らせていただきたいと思っております。で、話は変わるんですけれど、昨日ですね、多分昨日だったと思いますけれど、テレビを見ましたテレビを見たといってもたまにしか見ないんですけれど、そのたまに見たですね、番組の中で、小さなですね、ロボットの話が出てきたわけです。小さなロボットの話といっても、実際今のですね、今の科学技術でもう一つの商品化されてるんですかね、ロボット、小さなロボット、ポケットに入るですね、ロボットというのがあるということでですね、で、可愛らしいなと思ってですね、寂しい人がいたらですね、ロボットであってもですね、相手してくれる人がいたら嬉しいんじゃないかという気がするんですけど、まあ、ただ形が本当にロボットでしたから、ロボットだと、まあ、男の人は面白いと思うかもしれないけれど、女の人はロボット、いいやみたいになれないかなという気はしたんですけど、このロボットですね、受け答えするですよね、こんな小さなもので受け答えするんだと思って、そしてなんか携帯の電話とですね、連動してるみたいでですね、でそこに行ってですね、自分の主人というかその人にお電話ですよって声出すんですよ ね。なんかすごいですよね。秘書がですね、社長お電話ですみたいな感じでですね、お電話ですとか言って、で時々ですね、またなんだったかな、ちょっと音忘れましたけど、ピーってなってですね、でメールですって言って、ただその主人がですね、じゃあ読み上げてくれとか言うとですね、ちゃんとこの小さなロボットがですね、読み上げるんですよね。そういうのを見てるとですねなんていうか、私が子どもの時にですね、未来予想図みたいな形でいろんな漫画がありましたけれど、夢のような話っていうのがですね、本当に現実化しているんだなということを感じるわけです。人間のですね、技術にしても知識にしても、探求するというんでしょうかね、求めていくという、そういうことというのはここまで来るんだなということを、まあ、感じたわけですね。もともとですね、私たちがどうしてこういうふうに、まあ、良いことであれ悪いことであれ、知的なことであれ感情的なことであれ、私たちはですね、何かこれを極めていこうとするですね、求めていくという、まあ、こういう思いがあるということを教えられますね。ですから、どんどんどんどん失っていこう、どんどんどんどん小さくなっていこうとかというのではなくてですね、私たちは何か、まあ、一言で言うと成長という表現でいいかもしれませんけれど、何かしら今ではなくて今以上のもので、次の今以上になったらそれ以上のものというのを私たちはいつも求めているという感じがするわけですね。実際私たち その脳はですね、一度感激して手にしたものでもそれに慣れてしまうと、やっぱりですね、それに対して心が動かなくなるということがあるわけですよね。慣れてしまうということですけれど、ですから私たちは常に何かをこう求めているというのがあるわけですけど、どうして私たちはそれ何かしらのものを求めるんだろうかという話になった時に、当然私たち人間というのは神様が我々の形に人を作ろうと言って作ってくださったので、私たちの中にあるものというのは完全な形ではなくてもですね、全ては作られた神様の御心に沿ったものを私たちはやっぱり持ってるんだなというふうに思うわけです。 伝道者の書というのにですね、全てに時があるという言葉があってですね、植える時に時があり、抜くのに時がありというふうにして、いろんな時があるんだという、そして神様がなさることは皆全て時にかなって美しいという表現があるんですね。結局その中で教えられていることというのは、そもそも神様という方はどういうふうに私たちのこの世界に働きかけてくださっているかというとですね、植えるにしてもですね、抜くにしてもですね、神様は私たちの中に祝福、神の国という本当の祝福というのを私たちの中に実現したいと思っていらっしゃるので、その神の国をそこに実現していくためにプロセスとして、その一つ一つをですね、次のこと次のことというふうに神様はこの歴史の中で働いていらっしゃるということです。ですから神様がなさることというのはですね、このバックスライドするというか後に戻っていくということではなくて、その神様が目的としているところに常に前に進むようにですね、してらっしゃるということです。これは創世記の一章の神様がこの世界を作られたその時のことを聖書を通して読んでみても分かることですけど、神様は1日目2日目3日目4日目とこの重ね合わせていくようにですね、最初の1日を2日目を加えることでもっと豊かなものにさせ、2日目に3日目を加えることでもっと豊かにさせというふうにしながら、この世界を作られたというふうに書いてありますね。ですから神様ご自身がですね、結局私たちのためにこの世界を作る、あるいは働きかけるという時に、さらに良いもの、さらに良いものというふうに神様が働きかけてくださっているということです。そういう神様に似せて私たちも作っていただきましたので、ですから私たちもですね、出会った人との関わりをですね、最初喜んで感謝しますけど、でも出会ったままで終わらせるんじゃなくて、それをさらに良いものにしていこう、もっと良いものにしていこう、もっと豊かにしていこうというふうに私たちは出会った人間関係に対しても働きかけていくということですよね。ですからそういう意味では人間というのはですね、現状に甘んずることはなくてですね、それをさらに豊かなものにしていこうという、そういう本質的な傾向を持っているということを教えられるんですね。ですから神様がそのようになさる方なので、私たち人間も同じものを神様から基本的にですね、本質的なこととして与えられているんだなということを教えられるわけです。ですから何も求めずに生きることのできる人というのは多分いないのでないかというふうに思います。もはや何も求めないで生きるということは不可能なことと言っていいかもしれませんね。ある方がですね、言ってましたけれど、人間がですね、本当に生きる目的というのを完全に失ったとしたらですね、そんなに時間かからずにですね、人間は死んでしまうというふうに言われていますね。これは学者が言ってたことなので、多分何かしらのデータがあってそのことを言ってるんだろうというふうに、思ってはいるんですけど、でもそういうことは本当にありそうな感じがするわけです。自分が生きる目的、要するにこれから今に甘んずることなくそれに積み重ねていくものというのを想像し、それに向かっていくという時に、人はやっぱりですね、長く生きることもできますし、また日々の生活を生き生きと生きるということも可能になるということですよね。ですからそういう意味で人間は本当に本質的にですね、その次のもの次のものという思いを持っているということです。同じ伝道者の書の中でですね、神様は私たち人間に永遠を思う思いを与えられたとこう書いてありますけど、その永遠を思う思いというのは、だから私たちがですね、今のこういう状況ではなくて、本当に今ではない、もっと自分たちが進んだ向こう側に存在することのできるですね、そういう尊い世界、それがあるんだということを、我々人間は神様によって永遠を思う思いという形で与えられているんだということを教えられるわけであります。 ただ問題はですね、そういう求めていくという一番大切なものを私たちは与えられているんですけれど、ただ何を求めていくのかというところでですね、私たちはそれぞれにですね、何を求めているのかということについては、まあ責任を持たないといけないというんでしょうかね、一人一人が自らの問題として考えていかなければいけないんだということを教えられるわけであります。で、私たちはですね、分かりやすい形で言うので、子供が悪いという意味ではないんですけれど、親がいます。で、子供がいますね。そうすると子供というのはですね、基本的には自分のことを中心に考えやすいです。その自分でできないこと、わからないこと、そういうことがいっぱいありますので、いつも生きるということにおいて助けを必要としますし、またそのために働いてくれる人たちが必要ですので、ですから子どもというのはですね、いつも生きるということに足りなさを覚えているので、誰かに対していつも求めていく。で、その様子というのは自分のことを考えている、自分のことばっかり考えているというふうに、見られがちということですね。ですから子どもがですね、お家の心配することはなくても、親は家庭のことを、家のこと、経済的なことも含めていろいろ心配するわけですよね。ですから子どもは自分を中心にしているというふうに言っていいでしょう。それに対して親の方は、自分を中心にばっかりではいけないので、子どものことを、要するに大切な家族のことを中心に考えるという、こういうことをするわけです。そうすると私たちがこういう自分を中心としていた幼い時から大人になっていく、それ成長していくというのはどういうことかというと、その求める位置に立ってたものが与える位置になるということが成長するということですよね。愛されることを求めていたものが愛するということを知るようになるというのが成長というふうに言っていいと思うんですよね。そうすると私たちは基本的に求めるというのを持っているんですけど、その子どものと同じように自己中心的なところに立って、永遠を思う思い、要するに、求めていこう、今では満足できないでもっともっとと求めていくという、こういう話になると、そのもしかしたらこういう求める位置に立ってしまうと、自分が生きるために必要なものはですね、例えば屋敷でもですね、建物でもですね、本当に人が生活するために必要なものってそんな多くはないんですよね。で、自分のために一部屋あったら贅沢なぐらいだと思うんですけど、でも子供みたいにですね、求める気持ちが強いままで大人になるとですね、昼寝をする部屋で、早起きする部屋、テレビを見る部屋、勝手に今考えながら言ってるんですけど、そして友達、あの友達が来た時止める部屋とか、こうねしてですね、200とかですね、300とかですね、そういう部屋を作っていくということもあったりするわけですよね。それをお金持ちと普通は言うんですけど、どうしてこんなにたくさんの部屋が必要かなって、もう全部の部屋自分でこうドア開けて中に入るということをするだけでも午前中、いやもしかしたら1日かかっちゃうんじゃないかと思ったらですね、そんなに面倒くさいことどうしてするんだろうかと思ったりしますけれど、でも私たちがですね、自分のためにというふうになってくると、はたから見たら無駄なことのように見えるんですけど、その人の中ではこれもあれもあれもというふうにして、どんどんどんどんこれが肥大化していくということは、あることですよね。ですから、私たちが自己中心という心を持ったままで求めるものになると、お金がもっと欲しいとなるし、もっと地位があるようになりたいと思うし、自分の影響力で動く人が増える方がいいと思いますし、そういういろんな意味でですね、自分を中心とした思いの中でもっともっとというのが広がっていくということですね。それに対して、その自分を中心にする思いを持つと、 そういうこととはまたちょっと違うということになるわけです。ですから永遠を思う思いを与えてくださったのは神様ですけれど、神様のお心とは違うですね、自己中心な心を持ったままで我々があれをこれをと求め続けると、それは大きな問題になるということを知らなければいけないということですね。で、私たちは罪という問題をその考えますけど、その罪は欲と関係しているんだということは聖書が教えていることで、そして欲がですね、あまりにも我欲ですね、そういう欲が自分の中で大きくなると、ついには私たちは死の世界の中に引きずり込まれていくことにありますよということを聖書は教えているわけです。で、自分中心な心を持つとですね、もっともっとという気持ちが大きくなりますし、そして塩水を飲んだですね、人のようにもっと乾きますから、もっととなりますし、それでも満足できないので、もっと上乾いて、もっともっとということになるわけです。ですからこういうふうに自己中心な心を持って大人になっていくと、結局欲に惹かれて生きるものになってしまうということです。そうするとこれは皆さんでも分かると思うんですけど、例えばダイエットの話で言うと、一番簡単な方法はですね、大好きなですね甘いもの全部やめてくださいという話ですけど、あ、そうですねって簡単にやめることができる人もいますけど、なかなかですね、コンビニ行ってもどこに行ってもですね、おいしそうなものがこうチラチラとこうして、あなた私食べなさいと言われるばかりにですね呼びかけるわけですから、そういう中で甘いものをですね我慢するというのは難しいことかもしれませんね。で、そういう中で私たちは体験するわけです。もう自分の中で欲しいと思ったものをですねやめるということがどれほど難しいかと かということですよね。これはギャンブルでもですね、お酒でもですね、あるいは薬物でもですね、それは一緒だと思いますね。もう体がですね、自分たちがもう欲するという状態になったらですね、それをやめるというのは難しいですね。ですからそういう意味で私たちは一旦自分たちが誘惑に捉えられてしまうと、誘惑に抵抗することができない、要するに誘惑に私たちは耐えることができないんだということを知ることができるわけです。そうじゃないんですかね、皆さんの中にはそういう経験したことないですか。やめなくちゃいけないのにと思いながら、でもやめられないのみたいなですね、葛藤の中で生きる人、まあ、私は子供の時にはですね、やめられない、止まらない、ありがとうございます、カッパエビセンというのがありましたけど、あれ、あのコマーシャル見た時ですね、もうまさに私そのものでしたからね、なんで私のことこんなに言い当ててる、あの CM があるんだろうかと思ったんですけど、どうもあれ私だけじゃないみたいですね、やめられない、止められないといっぱいいるみたいなんですけど、ですからそういう意味では私たちはこういう欲望に惹かれてしまうと、もう自制することができないので、どんどんどんどんそうしちゃいけないと思いながら自分たちの生活はですね、この壊れていく、破壊してしまうということになるということですね。で、そこでですね、私たちはお金に使えるということがどういう意味で危ないかということが分かるわけです。こういうふうに私たちが自分の欲望をですね止めることができないと、それをあくまで求めていきますよね。そうすると今のですね社会の中で私たちがじゃあ欲しいと思っているものを手に入れるためには何が必要かという話になると、基本的にはお金が必要ということになるわけです、ね、お金が必要ということ、お金があったら何でもできるとまで言い切る人もいるぐらいですから、お金があるとですねかなりのものは自分の思い通りにできるという話になるわけです。ですからできるだけですね、高い給料で働くとか、あるいはたくさんのお金を儲けられるようにするとかですね、そういったことを我々は考えやすくなるわけです。要するに欲しいものがあるので、欲しいものを手にするためにはお金が必要という話になるんですけど、 でもそういうことを繰り返し繰り返していくとですね、いつの間にか今度はお金そのものも私たちは欲しいというふうになるわけですよね。その自分のですね財布の中でいつもですね1枚か2枚かのですね寂しい思いをしている人、まあ、それは私の話ではあるんですけどそういう中でですね重たいですねジャジャするものだけが丸いのがいっぱい入ってたりとかですねポケットにも入らなくてですね困るみたいな状況になるとですねああこんな生活ではなくてこのスマートのですねあの薄いものがですねあの分厚く、まあ、小銭じゃなくてこのお札の方で分厚くなりたいなとかですねなんかそんな話をしているといつもそのこと考えているのかというふうに誤解されたら困るんですけれども、まあ、そういうことですよね。ですからそういうふうに、欲に惹かれていくと私たちは、どうしてもそれを達成するためのお金が必要になりお金そのものを求めるようになっていくということになるわけです。そうするとですねどういった問題が起こるかという話ですけどまあ、いつも前にいるのでY さん YU さん、もういいんですけど彼がですねもしどうしてもお金が必要だというところに立ってたとしますよね。で私はですね銀行にもですねお家にもですね金塊とかですねお金とかですねいっぱい持ってるとしますよね。そうすると私はですね彼を動かすことが可能になってくるわけです。お金が必要なんでしょ、生活のために必要、どうしても必要、私が言うことを聞いてくれたらこれだけあげるよっていう話になるとですねお金を持っていることによって彼を思うままに腰を動かすということが可能になってくるということですね。ですから今のですね世界というのはある意味ではたくさんの札束を持っている人がですねそのお金が欲しい、お金が必要と思っている人たちにですねこれあげるから私の言う通りしなさいという形で札束でですね顔を叩きながらですね人を支配しているというのが今の現実の世界ということになってくるわけですよね。ですから何が言いたいかというと自分たちが自分を中心とした欲に駆られた生活をしていると必ず金を必要とし金のためには何でもしますとお金に使えることになってくる。でもお金に使えているように見えますけどでもそれはお金に使えているんじゃなくてですねお金を持っている人間にですね私たちは支配されるようになってくるということなんですよね。ですから今のこのような状態がですね続いていくとですね一番たくさんのお金を持っているものが世界中のみんなを自分の思い通りに動かしてしまうということも可能になってしまうということなんですよね。ですから本来人間はですね全ての人間は同じ命の価値を持っていて誰もお互い同士支配し合ってはダメなんです。本当は兄弟姉妹として互いに愛し合うことが大切であって人間の中にですね誰かが上で誰かが下でというふうに支配関係というのがあってはいけないんです。でもお金に使えていくという生活をすると私たちはですね結局のところ人間に使えてしまうそういう存在になってしまうということですよね。結局またそういうふうに人の下に立つということは後ろ側にいるサタンがですねそのことを大喜びするということにもなるわけです。ですから私たちがお金に使えていくという道はですね最終的には人に支配されていくという生活の中に入らざるを得ないのでそうすると私たちは人として大切にされる、ね、大事にしてもらえるということがそういうお金を中心にするとなくなってしまうということです。この急速にですね社会が変わっていますのでですから分かりやすいんですけど古い時代を知っている人たちはですね本当に人の心が温かかったなということを知っていますしそれと同時にだんだんだんだんお互い人間同士冷たくなってきたなということを感じるということもあるわけですよね。イエス・キリストがこの世の終わりの時には信仰を見ることができるだろうかと言われましたしそれと同時にですね その終わりには人の中で愛が冷えていくとも言ったんですよね。結局私たちがお金を中心にし、お金に使えていくというのはお互いの愛を失っていくということですから、本当に人間の世界がですね、冷たくてですね、冷え冷えとしたものとなるということです。私たちはですね、まあ、今日は沖縄特に寒い日ではありますけど、こういう空気がですね、気温が寒いとかですね、冷たいとか、それはもういいんですよ。あったかも着ればいいわけですから。でもお互いがここに集まってですね、お互いの心の温かみを感じ合うことができない、そういう冷たい人間関係になってしまったら、誰もわざわざですね、こんな寒い日にこの礼拝堂に集まるということもないということですよね。ですから金に仕えていくということはですね、それは人間を本当はしてはいけないものであるということを教えられるわけであり、そしてイエス・キリストはそれを私たちが行っていけない道として提示し、で他方に私たちが進むべき神に仕える道というのも同時に私たちに示してくださっているということですね。私たちがこの世界は神様が作ってくださり、私たち一人一人の命も神様がお作りくださって、私たちを特別な存在としてお作りくださったということを、その認めることができるんであればですね、私たちは知るんですよ。この神様はこの世界を作ったんですけど、この世界そのものは神様にとって必要だったかどうかという話ですよ。神様は霊的な存在ですから、別に水を飲んだりですね、果物を取って食べたりということではないですから。神様はこの世界は作られましたけれど、この世界が神様のために必要というわけではないんですよ。誰のために必要かって、それは皆さん一人一人のために必要だから、神様はこの世界を作って私たちにそれを与えてくださっているということですよね。ですから神様はですね、私たちに対して要求するということではなくて、私たちに対して実は惜しみなく与えてくださる方であるということを私たちは知ることができますし、じゃあ私たちがこの世界が成り立つために人間が何か努力しましたかって、何か力出しましたかという話になると、そうではなくて、これは神様が私たちのために自ら動いて働いてくださって、この世界を作ってくださったということですよね。ですから神様は私たちに対してただただ愛を持って私たちに与えてですね、豊かにさせてくださっている方であるということを我々は知りますし、またそれは心の中でですね、はっきりと自覚していかなければいけないことですよね。私たちをお作りくださった神様は私たちのために世界を作り、今日なお私たちを生かすためにですね、働き続けてくださっているお方だということです。じゃあその神様に、今日の聖書の箇所でですね、神様に仕えるという表現が出てくるんですよ。神様に仕えると言いますけど、私たち神様にどう仕えていきますか。霊的な存在ですから、物質的なもの必要でないんですよ。今日取れたバナナおいしいですから神様どうぞとかですね、大きな魚が取れましたから一番大きいのどうぞ神様にと言ってもですね、実はそれを神様がですね、ありがとうで食べるわけではないということですよね。ですから神様のために何かしてあげたいという話であっても、実は私たちが神様に対してして差し上げられることというのはですね、基本的にはですね、ないと言っていいわけですよ。何かするというだけの話だったら何もすることはできないということです。しかしそういう中で神様が望んでらっしゃることに私答えていくということはできるわけですよね。で、神様は何を私たちに対して求めてらっしゃるか、これはイエス・キリストの言葉を通してはっきりしているわけです。兄弟互いに愛し合いなさいという、その言葉にですね、集約することもできるわけですよね。この世界を作り、それを与え、そのために働き、今日もなお私たちのために働いてくださっている神様が私たちに願っていることは、私がそれほど一人一人のことを大切に思っているから、だから あなた方がお互い同士を大切にし合うということをしてくださいと。こんなに大切なあなた方ですから、一人の人が一人の人を支配するとか、傷つけるとか、バカにするとか、踏みつけるとか、そういったことはやめてくださいって。そうではなくて、一人一人を私は大切な存在と思っているから、お互い同士もお互いを大切にしてくださいということなんですよね。それでイエス・キリストがこの世界に来られて、地上での生活をしているときに、イエス・キリストは誰であってもその関わり合う人たちに対して誠心誠意を尽くしてですね、その人たちを生かし豊かなものとさせるために働かれたということです。イエス・キリストを殺すためにですね、悪意の限りを尽くしたその人たちのためにであってさえも、イエス・キリストは十字架で自分の命を捨てて、私の命を代価として彼らを許して神様を受け入れてくださいますようにと、永遠の命が与えられるようにとイエス様はされたわけですよね。ですからイエス・キリストの、イエス・キリストをお送りさせた神様の御心を、イエス・キリストは兄弟互いに愛し合いなさいという言葉、これが私があなた方に与える新しい戒めであり、また古い戒めでもあるということを示してくださっているということですね。そうすると私たちが神様に仕えていくというのはですね、結局のところは神様が望んでいる人を大切にするというところで、神様の思いに応えていくということになるわけです。そうすると自分自身のように周りの人を大切にするという話になると、これは自己中心ではできないんですよね。自己中心という殻を打ち破ってしまってですね、神様を愛し人を愛しって大切に思う、その心が私に育たないといけないんでしょ。そうすると親がですね、喜んで子供のために働いているみたいに、神様がもっともっと喜んで私たちのために働いてくださっているように、私たちもお互いのために喜んで働いていくということになるわけですね。そうすると不思議な光景がですね、そこで起こってくるわけですよ。私がですね、お腹が空いた人のことを考えてあげたり、着物洋服着せてあげたりとかというふうに聖書に書いてあるようなことを行うとしますよね。まだ私もそこまでできてないと思いますけど、やりますよね。そうすると今度は私がですね、寒いなと、あ、今日寒い寒いと思ってこう震えてるとですね、すぐに誰かが私のことを見つけてですね、このジャンバー着たらいいですよって私に着せてくれるわけですよね。そういうことでしょ。ですから私は、あ、寒いと思った瞬間にそれを温かいものでですね補ってもらうわけです。こういうことがですね、お互い同士の中で起こってくるということですね。そうすると決して人が人を支配するということにはならないんですよ。そして人に支配されてですね、お金が必要だからといってしたくないものことまでもしてしまうというような生き方をしなくて済むようになるということですよね。そうではなくて、お互い同士が自由で愛を持って互いに喜びながら、誰も上でもなく誰も下でもなく、ただお互い同士が大切な存在として親しく交わっていくという、こういうことになっていくということですよね。ですから神様に仕えますという話になると、私たちにとっては本当に生きやすい祝福された交わりの世界がそこに存在することができるようになる。でもお金に仕えていくとですね、愛は冷えてですね、生きていくということがものすごく難しくて、それは一部のお金を持っている人たちは生きやすいけど、あり余るぐらい持ってるんですから、でも対極にはですね、生きることさえ大変という人たちがいっぱいになってしまうということですよね。これはアメリカでもですね、今の日本でもそういう状況になりつつあるんだということを知るときに、ああ神に仕えていくという道がどれほど危険なことか、それを知ってらっしゃるから、イエス・キリストはですね、最も良い道としての神に仕える道と、で神に仕える道と全く真逆のですね、お金に仕える道と、この2つがあるで、どっちにしますかということを私たちに問うてくださっているということですね。ですから私たちは知らず知らずのうちにですね、 お金を持っている人たちを儲けさせるために、で自分たちもですね、結局振り回されながらですね、振り回されながら生きていることに対して、こんなふうに生きたいんじゃなかったのにと思う思いをですね、いっぱい積み重ねられて、ちょうど重荷を負って苦労しているものとイエス様が言われたようにですね、いっぱいいろんなものを担ぎながらですね、結局生活するということになってしまっているわけです。もうこういう世の中になると、夫婦であっても親子であっても兄弟であってもですね、もはや自分を中心とするという社会、お金を中心とする社会になってしまうと、お互いの間ですあってさえも愛は冷えていくんですから、同じ家の中に暮らすということ自体がですね、ある意味では苦しいことということになって、みんなバラバラになっていくということになりかねない、こういう状況だということです。で、今日のお話はですね、ですからイエス様は、誰も二人の主人に金使えることはできませんと。その通りです。主に使えるということとお金に使えるということ、本質が違いますから。で、そこに現れてくる世界も違いますから、だから一緒にはできないんですよ。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方を親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。私たちはクリスチャンとしてこの教会の交わりを保ちながら今の時代を生きているわけですけど、私たちは中途半端ではなくて、あれもこれもは無理なので、私たちはですね、一つに決めないといけないんですよね。せっかくイエス様を通して神様を知って、このように信仰を持って生きているんですから、ですから私たちははっきりしたいんですよね。神様に仕えていきますというところをはっきりしたいわけで、そうすると私たちの関係性というのは温かくてですね、そして多くの人たちを受け止める受け皿となるほどの交わりになっていくということですから、まあそういう意味で今日の聖書の箇所は短い箇所ではありますけれど、私たちがですね、お金に仕えているのか、それとも神様に仕えているのか、私はクリスチャンではあるんだけどどっち側にいるのかということをはっきりと問うてくださっているお言葉でありますので、どうぞ皆さん一人一人がこの御言葉の前に立たせていただいて、私はどっち側に立っているのか、これからはどっち側に立って生きていくのか、そのことをですね、それぞれが自分の心の中で問うて正しい選択をすることができるようにということを心からお勧めいたします。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちがあなたを愛し、また兄弟姉妹を愛する、その心を持って生きることをしなければ、私たちは自分たちの欲に惹かれてしてはいけないと思いつつも、このままではダメになると思いつつも、その道に進んでいくしか仕方のないものであるということを思わされます。愛は力です。あなたを愛し、人を愛するものと私たちが変えられるときに、これまでの生活習慣のすべてを壊して、新たなる互いに愛し合う素晴らしい命の世界を私たちは形作っていくことのできるものとなります。またそのようにあなたが私たちをしてくださることを感謝いたします。どうぞあなたの御前にあって、それぞれが問われているところでありますけれど、どうぞお金を中心とするこの社会の中にあって、はっきりと主に仕えますと、その信仰告白の中に私たちが生きていくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。それではご起立くださって賛美を捧げていきましょう。